今日の説教題は自分の心を守るです。聖書箇所を最初にお読みしてまいります。旧約聖書箴言の4章23節です。お読みいたします。守るべきものすべてにも増してあなたの心を保て、命はそこから来る。守るべきもののすべてにも増してあなたの心を保て、命はそこから来る。今年の第2回目の日曜日の礼拝になります。皆さん、1年の抱負というのは立てられたでしょうか？レゾルーションというのは立てられたでしょうか？どういうふうな方向に向かって進んでいきたいのか、今年の目標は何なのか、それを考える時期、もうそれ大体考えられた方多いと思いますけれども、そしてそれを実行し始めつつある時期ではないかと思います。もしまだ今年の抱負、今年の目標っていうのを立てていらっしゃらなかったら、そういう方もいらっしゃると思いますが、ぜひ今週のうちにそれを考えていただきたいと思います。なぜならば、特に何も考えないで生きていると、なんとなく時間が過ぎていって、ああ、もう1月が終わってしまう、もう2月になってしまった、あらあら、3月が終わり、新しい年度が始まってきそうだ、というふうになっていきます。そして桜が咲き、もう暑くない、もう3ヶ月終わってしまった、というふうになっていきます。そして気がつくと、ああ、もう今年も終わりだ、結局何をやったんだろうということにもなりかねません。ですから、ぜひ今年の抱負を考えていただきたいと思います。先週のメッセージもそれに関連したことをお話しいたしましたが、先週いらっしゃらなかった方もいらっしゃいますので、違う観点から今日は今年の初めにふさわしいお話をしていきたいと思います。多くの人が新年の抱負を立てますが、その抱負を実行できません。皆さんも経験ありますね。例えば何キロダイエットするとか、毎日これをやるとか、決めたけどそれができない。そのなぜできないのかという研究をハーバード大学が数年前にやった、あるいはしばらく前にやったハーバード大学の研究を私は数年前に読みましたけれども、その一番大きい理由の一つは、その年の抱負を忘れてしまうからだというのがありました。これ、ハーバードじゃなくてもそのくらい分かると思います。抱負を忘れてしまったら達成することはできません。ですから、2024年の抱負を立てて、それを手帳に書いて、それを毎日見る、ということ、それが何よりもまず我々がすべきことだと思います。そしてそれを念頭に置きながら、今年全体の大きいテーマとして心を守るということを考えていただきたい。それが今日のメッセージで申し上げたいことです。2024年に自分の心を自分で守るということを意識していただきたい。なぜならば、人生というものは私たちが心で考えることで随分出来上がっています。どういうふうに考えるのか、どういうふうに社会を見、また自分を見るのか、それによって幸福度も変わってきますし、達成することも随分と変わってきます。どんな状況であっても、何を考えるか、どのように考えるかは自分で選ぶことができます。そういう意味において、心の自由というのは完全に私たちがコントロールできるものとして神から与えられているものです。しかしながら、周りの人たち、周りの情報から多くの影響を受けます。テレビの影響、ネットの影響、周りの人たちからの影響を私たちは受けていきます。そしてネットで随分と批判されて心が折れてしまう、心が疲れてしまう方っていうのもいらっしゃいます。旧ツイッター X、 あれはやってると随分、どちらかというとネガティブに心が向かう傾向が強いということが言われています。ですから、私はツイッター一応登録はしてますが、ほとんど見ませんし、書き込みすることもまずありません。別に悪口言うわけではないんですけども、投 経営的には X、旧ツイッターっていうのはどちらかというとネガティブに働く傾向が強いということを聞きます。それ以外の SNS も私たちの心に随分と影響を与えます。いいねしてもらいたくて何度も何度も繰り返し見てみたりとか、投稿したらどんなふうに言われてるか、ネガティブなコメントがつくと心が傷ついたり心が折れたりとかいうことは随分あると思います。そしてインフルエンサーと呼ばれる方であっても批判的なものが随分出てくることによって、中には自ら命を絶たれた、そこまで追い込まれた方もいらっしゃいますし、そうでなくても随分心が傷ついている方っていうのはいらっしゃいます。テレビを見るということはもう最近ではほとんどないかもしれません。私もテレビはほとんど見ませんが、テレビをたまにつけるととんでもないことを言ってるコメンテーターがいたとしましょう。全くもう全然意味のない、違うことはこれは違うなというコメンテーターがいたとします。そして自分はうわ嫌だなと思いながらそれを見てる。皆さんだったらどうするでしょうか。もう絶対この人の言うこと間違ってる、だけど私の心はそれによって害されない害されない害されないって思って一生懸命見てるか、普通だったらチャンネル変えますね。あるいはテレビを切って散歩に行くとかすると思います。で、そういう自由が私たちにはあります。ですから私たちは例えば公害だとか、エアポリューション、公害だとか、食べ物の中にどういうものが入ってるか、悪いもの入って、発がん性物質入ってるんじゃないかとか、そういうことは一生懸命心配しますけど、自分の心にどういう悪いものが入ってくるかってね、意外と気にしないことが多いと思います。ですから心を守っていくということ、どういうものを心に入れていくのか、で変なものが入ってきそうな時にはテレビは消せばいい、 SNS は見なければいい、というふうチョイスも含めて自分の心を整えていっていただきたいと思います。今日は3つのことをお話ししていきます。私たちが自分の心を守る、そして2024年をきちんと生きていくために必要な3つのことです。まず第1番目はフォーカスです。第1のことを第1にする、 Put first thing first、 これがここで申し上げたいことです。実は1年生向けに私が教えている授業があります。フレッシュマンセミナーといって1年生しか取れない授業なんですけれども、1年生でいろんな高校から入ってきて、大きい大学です、私が教えてるとか、学生が2万人もいる、でそんな中で、大教室の授業ばっかりになってしまっては大変なので、少人数でセミナー、ゼミ形式で、まあ、マックス20人とか25人で先生と対話もできたりするような授業を学生たちに与えたいということで行われています。で、私が教えてる授業は他の先生方とおそらく全く違うような授業なんですけど、まあ、その授業の話を今日は詳しくしていくことはしませんけれども、その中で一つ行っていることは自分の人生の価値観について考えていただくということです。自分の人生で一番大切なこと、大切にしてきたことは何だろうかというのを振り返ってもらっています。で、その内容は人によって全部みんな違います。ですから点数をつけるものでもない、その授業は学生自身のために行ってあげているものです。もちろん就職はこういう分野でしたいとか、自分の人生、自分はキャビンアテンダントになりたいとか、まあ、いろいろ考えている人はいます。でも日々の生活の中で重要なこと、重要というか時間のほとんどが取られているのはアルバイトであったりします。大学3年生の時には留学をしたいという思いを持ちながら、日々の生活はもうアルバイトでいっぱいになって、あるいはサークル活動でいっぱいになって、留学のための準備なんか全然できていないということはしばしばあります。だけど3年生の時留学したいんであるならば、じゃあどこの国に行くのか、どこに行ったらどういう大学があるか教えてもらえるのか、どういう基準を満たせばいいのか、英語だったら英語の勉強どうやって行ったらいいのか、そっちに向かって一歩でも半歩でもちょっとずつ進んでいないとその夢は実現できません。だから自分にとって一番大切なことを第一にしていく、アルバイトよりもそっちを 優先事項として考えていく、そういうフォーカスが必要なんだということを授業の半ばでお話をします。そしてまたそれだけじゃなくて、大学1年生まだ18歳ですから、大学卒業する時のことさえなかなか考えられない。そこから先のことなんかほとんど考えられません。だけれどもいつの日か卒業する日が来ます。そして就職する人が多い。就職して5年経つ、22歳で就職した、27歳、就職して10年経つ、あるいは30歳になり、40歳になる、50歳になる、リタイアする日も来ます。その時にどうなっていたいのか、そのことも考えてもらう時を設けています。でそこから逆算して考えると、大学時代に友人との付き合い方どうしていたらいいのかというのも見えてきます。なぜならば大学時代の友人というのは一生の友になりうるからです。私の母は80歳になってまだ動ける時までずっと大学時代の友人たちとお茶を飲みに行ったり電話をしたりしていました。一生の友達でした。もうだんだん亡くなられるお年になってますけれども、そういうことを考えると損得感情だけで大学生活を送らなくなります。友達との時間を大切にし、友達を助ける、そして交わりを大切にしていくようになっていきます。だからそういう観点も重要。自分が大切にしてきたことは何なのか。多くの学生たちは家族が大切だと書いてきます。そして恋人が大切だというのもあります。友人が大切だ、サークル活動も大切だというのはあります。お金儲けが一番大切だ、お金は大切なんですけども、それを最終的なゴールと考えて書いてくる子はそれほど多くはありません。だけど自分にとって一番大切なことを後回しにしないということをその授業では教えています。クリスチャンにとっては第一のことを第一にする。イエス様はそのことを教えられました。次お願いします。マタイ福音書6章の33節、まず神の国と神の義とを求めなさい、そうすればこれらのものは皆添えて与えられる。私たちに多くの必要があります。何を食べるか何を飲むか、そういう話をして来られた後にイエス様は三条の水訓マタイ6章の中で、まず神の国と神の義を求めなさい、すなわち神が何を大切にしておられるのかということ、神の愛を知り神を愛すること、隣人を自分のように愛すること、それを第一にしていく。その時にそれ以外のものはそれに加えて添えて与えられるんだということです。自分が小さきものと知り謙虚であるということ、この生涯は大切ですけれども生涯を終えた後の永遠の世界があるんだということを覚えるということ、天に宝を積むということ、これらはイエス様が教えてくださった大切なことです。このマタイ福音書ちょっと前のところにこう書かれています。19節から、あなた方は地上に宝を積んではならない、そこでは虫が食って損なったり盗人が忍び込んで盗み出したりする。宝は天に積みなさい、そこでは虫が食って損なうこともなく盗人が忍び込んで盗み出すこともない。あなたの宝のあるところにあなたの心もあるのだ。あなたの心がどこにあるか、それがあなたの宝がある場所です。それを調べるにはどうしたらいいか。あなたが一番時間を使っているところ、お金を一番使っているところ、それがあなたの宝があるところです。ある牧師はこんなふうに言っていました。もしどこかの株を買ったならば、例えばアップルの株を買ったとします。そうするとスマホなんかでもうしばしばどうなってるかな、アップルどうなってるかなと思います。自分が投資をしているからそこが気になるわけです。自分の宝があるところに自分の心も向かっています。我々が投資をしているのはこの地上のどこかなのか、あるいは天の御国なのか。もし天の御国だったら天のことをよく考えると思います。どこにお金を使って、どこに時間を使っているか、 そしてあなたの心はどこにあるのか、あなたが一番思っているものが長い時間それについて思っているもの、それがあなたの宝があるところです。それはどこでしょうか。神は第一のものを第一にしなさいと教えてくださいました。また神に、その神に愛されていることを私たちは知らなければなりません。イエス様言われました。同じくマタイ6章、空の鳥を見なさい、種もまかず刈り入れもせず蔵に納めもしない、だがあなた方の天の父は鳥を養ってくださる、ましてあなた方は鳥よりも優れたものではないか。そうです、確かに鳥はどうしようかな、今日の夕食どうしようかな、ずいぶん心配して、なんか眉間にしわ寄せてるスズメがいるんだよねって、そういうの見たことないと思います。特に心配しないでチュンチュンと楽しく空を飛んでいます。そして神が養っていてくださる、スズメすら神が養っていてくださるのに、あなた方のことを神が大切に思わないはずがあるだろうかとイエス様は教えてくださった。今日生えていて明日は炉に投げ込まれる野の草でさえ神は装っていてくださる、ましてあなた方にはなおさらのことではないか、信仰の薄い者たちよとイエス様は言われました。だからまず神の国と神の義を、神が大切にしておられることを求めなさい。そうするとそれに加えて他のものは与えられる。ですから第一のものを第一にするということ、それが新年に私たちが覚えたいことです。神を愛すること、神の愛を知り神を愛する、隣人を自分のように大切にする、それ以外のことは重要だけど2番3番4番5番ぐらいのことです。ですからフォーカスが一番最初に覚えたいこと、2番目に覚えるべきことは悔い改めです。私たちは人生の中で必ず失敗をします。もう新しい年になってメジャーな失敗をしたという人もいらっしゃるかもしれません。神は私たちが完全でないことを知っておられますし、私たちが土から取られ土に帰っていくこの体に関してはそういう存在であるということもご存知です。私たちが有限であり罪深いものであるということもご存知です。だから私たちがすべきことは何か、罪を犯したときにそれを正直に認めて神様ごめんなさいということです。こういう理由で罪を犯しました、幼子のような心がそこでは大切です。言い訳をしないこと、言い訳をし、もし神様は私が罪を犯してあなたを傷つけたのであったならばごめんなさいとか言わないでください。よく政治家が言います、もし何とかであったのなら謝罪したいと思いますとか、それはね神の国の性質じゃないんです。神の国の性質は幼子のように正直にごめんなさいということです。その純粋さは求められています。そして神様にごめんなさい、どうか許してください、助けてくださいということです。神は助けてくださるんです。ごめんなさいという言葉は悪魔はすごく嫌います。素直な神に属する言葉だから、ごめん、悪魔が嫌いな言葉はごめんなさい、許してください、助けてください、こういう言葉です。なぜならば神に許してくださいと言って神は許してくださるから、だから悪魔嫌なんです。助けてくださいと言ったならば神は助けてくださるんです。だから悪魔は嫌がります。お前はそんな弱っちいことでどうするんだ、もっと堂々として言い訳がましく聞こえないように批判をかわして成功へ向かっていったらいいんじゃないか。でもほとんどの人は今自民党が裏金問題で随分批判されてますけれども、ほとんどの国民は何が起こってたかって大体分かってます。そして言い訳する人たちは次の選挙はすごく困難であろうと思います。人はバカではない、人は全て神によって作られてますから、神の性質に沿った本当に正直に失敗した時に謝る人、そして謝罪をし助けてほしいという人のことはどうにか助けたいと思うんです。なぜなら全ての人は神によって作られているから。次お願いします。黙示録3章19節、私は愛する者を責め鍛錬する、それゆえ熱心であれ、そして 悔い改めよと神は語ります。神は私たちを助けて成長させたいと思っておられます。神は私たちが失敗するときに驚かれません。実はああやってしまったか、なんということをやってしまったかとは思われるでしょう。だけれども神は全ての人の罪も見てこられたし、この人類の歴史の中で我々の弱さも知っておられます。だからそこで大切なことは正直に神に罪を告白をして悔い改めることです。悔い改めながら私たちは天の御国に向かって進んでいくんです。カバーしないこと。カバーするとどういうふうになるか、例えばね、今最近は見ませんけど、昔の昭和の時代は、台所でこのテーブルとか拭いたりするの布巾で、布の布巾でやってましたね。布の布巾で上手にお年寄りの方なんかは食べこぼしとかこう包むようにして拭いていきました。でそれを洗って洗剤で洗って日に干してました。だけどそれ包むところまでやって台所の下の流しの下にずっと置いてたらどうなるでしょうか。こうカビが生えてきます。汚いままです。だからそれを水できれいに洗って洗剤で洗って日に干すということが必要です。悔い改めってそういう感じなんです。悔い改めないとこれ包んだままどっかに隠して悪臭を放ちカビが生えてくるような状況になっていきます。そうじゃなくて神の前に広げてイエス様の十字架の血潮を思い起こして、その血潮で洗っていただいて、象徴的な意味ですけれども、そしてごめんなさいと言って、神の光で照らされて、精霊の光で照らされて、神を愛し隣人を愛して、もう一回そこからスタートしていく。それが悔い改めつつ天に向かっていくということです。毎晩寝る前に一日を振り返ってくださいということを言っています。毎晩一日を振り返って、神の前に示される罪を、今日今礼拝の中で悔い改めの祈りをしたように、罪を告白する、そしてごめんなさいと言って許しを受け取って、きれいな良心を持って床に着く、そして休みをいただくということを習慣にしていただきたいと思います。それは第3番目のポイントへと我々を導きます。第1番目はフォーカス、第一のことを第一にする、神の国と神の義をまず第一に求めるでした。2番目は悔い改めでした。3番目は何か。3番目は習慣です。習慣が我々を作ります。習慣の重要さというのはもう、言い過ぎることはないほど大切です。この習慣によって我々の人徳、性格っていうのは作られていきます。キャラクターっていうのは作られていきます。でこれは古代ギリシャの時代からこのことは言われてましたし、きっちりと論じられています。でそれは今日でも変わりません。習慣が型を作っていきます。我々の日本の武道は全て型が大切です。柔道であっても剣道であっても弓道であっても、型ができていない人はうまくはなりません。茶道もそうです。茶道に私は最近関心を持って勉強もしているんですけれども、茶道はあの柔道とか剣道とか弓道みたいに勝敗はありませんから、茶道の稽古っていうのは何なのか、おそらくですけれども、同じことを繰り返し繰り返し繰り返し繰り返し学んで稽古をさせていただいているうちに所作がきれいになっていく、そして人をもてなすというのが茶道の中核ですから、それができるような心を込めて人をもてなす、そのための美しい所作を身につけていくことができるということだろうと思います。お茶を飲む習慣は6世紀ぐらいからお茶というのは入ってきていたんではないかと思いますけれども、仏教が入ってきた頃に日本に入ってきたと思いますが、それを大成したのは皆さんご存知の通り千の利休です。秀吉の頃の信長の頃の千の利休、彼が型をすでにいくつかあったのをきちんと整えていった。茶室を整え、そしてあのわずか2畳の利休の茶室は2畳であったと言われてますけど、そこで永遠の空間を思わせるような 静寂さの中で人をもてなしていくということを発展させていった、まあ、いわばその繰り返し繰り返し繰り返しです。日本の武道だけじゃなくて野球だってそうです。素振りができない人、素振りが下手くそな人ってのは絶対に成功しない。いや、テニスだってそうです。バドミントンでもそう、卓球でもそう。素振りができない人で上手い人ってのは一人もいないはずです。で、クリスチャンにとっての素振りというのは主の祈りです。そして朝の祈り、夕の祈り、これができてなくてクリスチャンとして成長するということはまず無理だと思います。一週間をどういうふうに過ごしていくのか、毎日一日一日をどう過ごしていくのか、それが私たちの人格を作っていきます。徳を作っていきます。先週お話をした時に青山学院大学の陸上部の箱根駅伝の話をいたしました。我々も実は多くの人々はデータから見て優勝は予想してなかったんですけれども、優勝するという素晴らしい走りをしました。私の教え子が2人走っています。2区を走った黒田君と5区を走った若林君というのは私の教え子です。先週の授業にも出ていました、5区の若林君は。で、なぜ箱根駅伝があんなに人気があるのか考えました。9回裏逆転満塁サヨナラホームランというのはないんですね、駅伝って。駅伝の選手が身につけているのは上下のユニフォームと靴だけです。まあせいぜい帽子ぐらいかぶることもありますけど、それだけで走る。しかも一歩一歩走らなければいけない。抜いていくにも一歩一歩抜いていかなければならない。1年の初め1月2日3日にそれを見ることで、しかも選手たちはみんな苦しい中で一生懸命走ります。もう余裕で楽勝で走ってる人なんかいない。精一杯走ってます。それが今年1年間一日一日を生きていかなければいけない私たちに励ましを与えてくれるんじゃないかと思います。一日一日を私たちは生きていきます。で、9回裏逆転満塁サヨナラホームランみたいに急に素晴らしい人になるというのはありえません。毎日どういう生き方をしていくかで私たちの人格は作られていきます。そして毎日神が願っておられる大切なことを第一にして一日を始め、罪を犯したら悔い改めてごめんなさいと言い、そして清められていく、まるでお茶のお点前をするように、毎日毎日それを繰り返すことで所作が美しくなっていく、人格が整えられていく。野球選手が毎日素振りをするように、柔道の選手が毎日肩取りを段取りをするように、私たちは毎日毎日それをしていかなければなりません。原監督が言っているのを聞きました。陸上部の練習、学生にも聞きました。朝5時に起きてます、みんな。そうじゃないと勝てないんですね。で、5時半から練習が始まります。練習が終わったら朝食を一緒に食べてミーティングに出てから大学に行きます。陸上部の子はちゃんと授業に出ます。それは監督の指導もいい。で、学生たちも卒業した後のことも考え、きちんと授業に出てきます。午後も練習があります。寮の門限は10時、消灯は10時15分。監督が言ってます。これだけやるだけである程度はみんな強くなれます。逆に言うと、これができないとどんなに素質があっても強くなれないということです。キリスト教で言うならば、これに一番近いのは修道院ということはできるでしょう。決まった時間に朝起きて共にお祈りを捧げ、共に食事をし、一日の働きをする。一日7回のお祈りがあります。修道院に入ってない修道僧でなくても、朝の祈り、お昼の祈り、夕の祈りは一緒に修道院に行くとさせていただくことができます。それによって霊性を、型を整えていくことができるということです。主の祈り、今日も祈りました。主の祈り、どうか毎日祈ってください。お願いしているのは、夕食の時に、少なくとも夕食の時です。夕食の時には少なくとも祈ってください。そして主の祈り、日々の糧を今日も与えたまえと祈ります。我らのですよ。で、私のじゃなくて、私も含まれてるんですけど、世界中のすべての人たち、北陸の人たちも含め、そしてウクライナの人も含め、ガザの人も含め、すべての人の 日々の糧が与えられますようにと祈る。そして私たちの罪をお許しください、私たちも人を許しますと祈る。神に許され、許し合う人になっていく、主の祈りを毎日の、できればそれにプラスして外に出た時に空を見て、天を見て、天にいらっしゃる私たちのお父様、天に増します我らの父よ、 Our Father who art in heaven と祈っていただきたい。毎日毎日の繰り返しです。そして天の御国を考える。次をお願いします。そして大きい絵で世界の歴史を考えてください。天地創造がありました。創世記1章2章3章でアダムとエバによる堕落がありました。4章ではアダムとエバの長男カインが次男アベルを殺す。だんだんだんだん罪がひどくなっていった。そして神はしかしながらアダムとエバが罪を犯した時にすぐに救い主を送ると決められました。ただしそのためにはものすごく長い時間が必要だった。堕落が行くところまで行き、神はすべてを水によって洪水によって滅ぼされました。ただしその中ノアというまっすぐな人を見出し、ノアとその家族から再スタートを切られました。そして神は創世記12章アブラハムというまっすぐな人を見つけ、彼から一つの民族を起こされることを定められた。アブラハムとその父はまだカルデアのウル、すなわちメソポタミアに住んでいました。だけど私が示す地に行きなさいと言って、そこから導き出してカナンの地、今のイスラエルがある地へと導いていかれた。だけどアブラハムにもう言っています。あなたの子孫はこの空の星のように多くなるが、あなたの子孫は外国で400年間奴隷にされる。もう最初から神はそれを計画し、エジプトで彼らが奴隷生活の中から導き出されて神の民として整えられていく、その民族の中から救い主を送るということを計画しておられ、イエス様は2000年前に来られたんです。それがクリスマスの出来事。生涯を送られ、30歳になった時に公の生涯に立たれ、人々を教え、しかし十字架にかけられ、罪の贖いを行い、神はその子なる神イエス・キリストを死者の中から復活させられ、贖罪の技が完成した。それがイースターです。で、私たちはその後の世界に生きていますが、最後の神の裁きがあり、新しい天と新しい地が作られるんです。それを待ち望んでいます。キリスト者はそれを念頭に置きながら、神の国とその義を第一に求めていき、悔い改めつつ、そして良き習慣を形成しながら2024年を歩んでいくんです。だから天の御国をいつも思っていてください。そこにどうかあなたの宝がありますように。この地上のことだけではなく、天に宝を積み、人々をその天にお招きしていく、神の愛のうちに、許しのうちにお招きしていくということです。そして毎週の聖餐式、これは実は大きな助けになります。イエス様が最後の晩餐を通られ、十字架で血を流され、肉が裂かれ、人々から裏切られ、茨の冠を着せられ、しかし最後の最後まで私たちを愛し抜かれて生涯を終えられた。それを思い起こす時に、私たちはこの聖餐の場において神の愛を思い起こします。それもとても大切なキリスト者の習慣になります。そのようにして今年自分の心を守って歩んでいっていただきたいと思います。お祈りを捧げます。父子聖霊なる神様、尊いお名前をあがめます。あなたは私たちをこよなく愛し、この新しい年も私たちを導いていてくださることを感謝をいたします。大きな困難が元日からありました。多くの方が命をなくされ、財産をなくされ、今も困難な状況の中にあります。アクシデントもありました。これからも大変なことはこの年の中にきっと起こることでしょう。その中で自分がどのようにそれを見るか、神の愛にそれをいつも見ることができますように助けてください。人をいつも大切にしていくことができるように助けてください。天の御国を見据えながら今日の日を、そしてこの年を歩ませてください。 私たちの救い主、主イエス・キリストの御名によって、このお祈りを御前にお捧げいたします。アーメン。